それでは CS の聖書朗読をさせていただきます。本日の CS 聖書箇所はヨハネの福音書2章1節から11節です。ヨハネの福音書2章1節。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に免れていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにユダヤの清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2つあるいは3、2あるいは3メテレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめで水をいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕たちの者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表した。それで弟子たちはイエスを信じた。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に奇跡の意味と題して CS メッセージをお願いいたします。
はい、CS のお友達こんにちは。ね、今日どうでしょう、皆さん元気かな、元気かな、ちょっと暑いね。ね、さあ今日もね、聖書の言葉を一緒に学びたいと思いますよ。さあ今日はですね、ヨハネの福音書の2章の1節から11節、ここからね学びたいと思います。はい、前回のお話を覚えてるかな。イエス様こういうふうにね、こう命令してるよ、私に従ってきなさい、覚えてるだろうか。ね、この言葉を聞いて、そしてその言葉に従った人たちがいるよね。それがイエスの弟子となったわけです。ね、イエス様の言葉を聞いて従うことによってイエス様との関係が始まるんだよね。まあ弟子がねこうして誕生したわけです。そしてね、今日はすごいね、素敵だね。これは何だろうか。うん、結婚式かな。みんなわかるよね。そう、実はイエス様はガリラヤのカナという場所で結婚式があって、そしてイエス様と、ね、弟子たちがこの結婚式に招待されたんだ。そういうお話です。さあということでね、どうだろうか、お友達は結婚式行ったことある？どうだろうか。ね、中にはいると思うけど、そこではたくさんの食べ物が用意されてます。食べ物だけではありません。飲み物もねずらっと並んでたりするんだよね。さあそれが結婚式だけど、だいたいさ披露宴ってあるじゃない？ね、披露宴ってどのくらいかな、時間お祝いするの。2時間ぐらい？もうちょっとかな。だよね。でもね、当時の結婚式ってどのくらいの長さやってたと思いますか？1週間です。1週間結婚式、すごいよね。披露宴かな、1週間だよ。ということは食事どうしようか、いっぱいの食事を準備しなきゃいけないよ。だって1週間だよ。お飲み物どうする、飲み物も1週間分用意しなきゃいけないんだよ。 これはね、素晴らしい祝福なんだけど、多分用意する人相当大変だったよね。そうなんです、問題が起きてしまいました。どんな問題だと思う？ブドウ酒がなくなっちゃったのは大変だよね。飲み物がなくなっちゃったらちょっと大変です。で、当時はね、こうも言われてます。呼ばれたそのお客さんがもし亡くなっちゃった場合は、自分で、まあ自分でっていうかね、そのお客さんがその分をね、用意するというね、そういう風習もあったとも言われています。イエス様はここで呼ばれてたよね、お客さんだよね。ということはちょっとなんかしなきゃいけないなってことになるわけだけれども、まずは、そこでお料理を準備していたね、お母さんのマリアがそのことに気づいたんです。お母さんのマリアはイエス様が特別な力があるということを知っていたんでしょうね。それでこういうふうにね、イエス様に言いますよ。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。3節にこういうふうに書かれてます。まあ、ブドウ酒なくなっちゃったんだからね、イエス様どうしたらいいんだろうかってことで、イエス様に相談したんだね。そしたらイエス様こう答えてますよ。4節、女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。ちょっと待ってよ、お母さんのマリアがイエス様にブドウ酒なくなったから何とかしてって言ったら、なんて言ってるかな、これ女の方って言ってるね。女の方、あなた、私はあなたと何の関係がありますかって言ってるね。わあ、ちょっと変わったこと言ってるよね。私の時はまだ来ていません。何の時なんだろう、私の時って。本当にわからない答えかな、そういうふうにね思うんだけど、ここでさ、イエス様言ってます。女の方って言って、これはとても丁寧な言葉で言っているんだよね。そしてなんで何の関係がないのって言ってるんだろう、親子じゃんとかね思うよね。あとは私の時まだ来てない、私の時って何なの、いつなのって思うよね。でもね、そう思った時って聖書の他の箇所を見てみるとわかるんだよね。ヨハネの福音書の17章の1節、ここにはねこう書かれてるよ。父よ、時が来たって書かれてる。さっきまだ時来てないって言ってて、ここ時が来てるって書かれてるよね。そしてここでは父よって言ってるよね。これ父って誰かな、天のお父様だよね。そう、その通りです。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。ちょっと難しいけどね。あなたの子って誰？イエス様です。イエス様があなたの栄光って、天のお父さんの栄光を、神様の栄光を表すためにこの栄光を表してください、まあ、イエス様の栄光を表してくださいって言ってます。一体これどんな時なのかなって言ってます。時が来たって言ってるよね。実はこの時はイエス様の十字架の時が来たってことです。イエス様の十字架ってなんだっけ、覚えてる？イエス様は私あなたの罪の身代わりとしてその罪を負って十字架にかかってくれました。そして罪を負ったのでそこで死んだんだよね。十字架は十字架死刑だからね。そしてイエス様は墓に葬られて3日目によみがえったんだよね。これを福音と言ったよね。グッドニュース、良い知らせ。これを信じる人はどうなるんだっけ？罪から救われるんだよね。永遠の命を得るんだよね。その時が、実はこの結婚式の時はまだ来てないんだってイエス様言ってます。ほら、だって私の時はまだ来てませんって言ってますもんね。あとは女の方関係ないですって言ってますね。ちょっと冷たいなと思うよね。でもこれはイエス様が十字架にかかる時だから、これは父なるお父さんがとても大切だよね。 だからマリアさん、お母さんとは何の関係がありますかって、そういうふうに言ってるんだね。さあ、まだその時が来てないと言ったけど、でも困ってるよねみんな。だってブドウ酒がないわけだから。そこでね、イエス様こう言いました。そこには水がめが6つあったの。でもその水がめってね、一つ一つとっても大きいんだよ。どのくらい大きいかっていうと、一つの水がめに80リッターから120リットル入ったって言います。でもそんなにいっぱいリッターがあると分かんなくなっちゃうよね。ここにいるお友達は分からないかな。先生がいた軽井沢では、冬寒いので石油をね入れる携帯用のポリタンクってあるの、赤いやつ知らないかな。お友達見たことあるかな。それは18リッター入ります。重たいよねあれ、いっぱい入れると。あれを7個分だよ、7個分、一つの水がめね、いっぱいだよね。でもさ、ここでさ、イエス様が何て言ったかっていうと、その水がめいっぱい水を汲みなさいって言ったの。6つもあるんだよ。どう思うみんな、それ言われたら、なんでそれ今やらなきゃいけないの、どうして水汲まなきゃいけないの、私他にもやることあるし、そう思ったかもしれないよね。いやでもそれとっても疲れるんだけど、意味がないじゃん、そう思うかな。でもここではイエス様が言ったことをどうしたの、この人たち従ったんだよね。私に従いなさいってさっき言葉あったよね。この人たちはイエス様のその言葉に従ったんです。水をいっぱい入れました。そして次にイエス様こう言ってます、8節です。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。またねこういうふうに命令されたんだけどさ、でもこれ水汲んでお願いされてもいないのに、水汲んで世話役のところに持ってって何になるんだろう、わからないよね。でもどうしたの、イエス様のその言葉に従ったんだよね彼らはね。そしてその水を汲んで世話役のところに持っていきました。さあそしてね、世話役はその水を確かめたの。ところがなんとその水が水だったんだけれども、世話役が確認したらどうなってたの、とっても良いブドウ酒になっていました。とっても良いブドウ酒だよ、すごいね。さあでね、こう言っています、10節、皆初めに良いブドウ酒は良いブドウ酒を出して、酔いが回った後に悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。これ何言ってるかっていうと、褒めてるんだね。この花婿さんを褒めてます。すごいね、普通はね最初に良いの出してみんな酔って、もう味もなんだか分かんなくなったら悪いものを出すわけだよね。だけどここでは最後まで、いや最も素晴らしいこのブドウ酒をあなたは取っておいたんだね、素晴らしいな、正直だな、これこそおもてなしの心だな、そう言ったかどうかわからないよ。でもそういうふうにここで言ってるんだね。さあ、ここでねイラストがあります。これは素晴らしいことです。とっても素晴らしいブドウ酒が今ここにありますよ、あなたは素晴らしいですね、こういうふうに言ってるところだね。でもそのブドウ酒がどこから来たのか、この世話役は知ってる？わからないんだよ。でも知ってる人がいた。このブドウ酒どこから来たのか。それは誰？イエス様の言葉を聞いて従った人たちはこのことを知ってるんだよ。イエスが誰であるかということを知ってるんです。なぜならイエス様の言葉を聞いて従ったから、関係があるから。だからその人はこのブドウ酒に、水をブドウ酒に変えたのはイエス様だということがよく分かってたんだね。この婿さんも分からないよね。あ、そうなんだ、 それで終わっちゃったかな、どうだろうね。さあ、そして11節、イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた、このように記されています。さあ、ここでは奇跡がなされた。どんな奇跡だっけ、覚えてる？水がブドウ酒に変えられたんだよね。そう。でもさ、ヨハネはここで奇跡って書いてる？書いてないね。なんて書いてある？最初の印って書いてあるよね。ヨハネは印って言いました。奇跡の代わりに。どうしてだと思う？印はサインだよね。サインっていろいろあるね。道路標識もそうだし、おトイレのサインもあるし、サインって意味があるんだよ。そうです、印って意味があるんだね。じゃあこの印、水がブドウ酒に変えられたこの印はどんな意味があるんだろうかってことです。とても大切だね。それはイエス様は神であり救い主であるということ、それを教えるための印なんだ。それを教えるための奇跡なんだ。だからイエス様が行うこの聖書の中に記される奇跡には意味があるんです。イエスが神であり救い主であるということを教えているわけだよね。まあ、ここでイエス様ご自分の栄光を表されたって書かれてるね。さあ、そしてそれを見て弟子たちはイエスを信じたと、そのようにここでね記されているわけです。奇跡っていうと奇跡に心が奪われるよね。うわ、すごい、水がブドウ酒に変わったんだ、なんという奇跡だろう。でもね、大切なのはその奇跡を行った神様イエス様を信じるということです。この神であるイエス様が今日もね皆さんに語りかけます。なんて語りかけるかな。私に従ってきなさい、私を信じなさい。信じることできるかな、この人イエス様のこと信じることできるかな、イエス様に従うことできるかな。もし従いたいと思うのであればこう信じてください。イエス様が私の罪の身代わりになって十字架にかかってくれた、そして死んで墓に葬られたけど三日目によみがえってくれた、それは私の罪を許すためです。イエス様、どうか私を導いてください、心にお招きします。そういうふうに思ってくれればイエス様喜んでみんなの主となって、そしてみんなの罪を許し、そして導いてくれるんだね。さあ、弟子たちはイエスを信じた。みんなはどうだろうか。このイエスを信じることができるでしょうか。信じることを願います。さあ、私に従ってきなさいね。このカップルね、祝福されたかな。そうだね、イエス様に従っていくのであればいっぱいいっぱいの祝福がねあったと思います。ヨハネの 1-43 です。さあ、それでは今日ね学びましたカナの結婚式クイズをこれからしたいと思うよ。お友達のみんなは丸か×で答えてください。そして教会ね、今ここにいる大人の方もね一緒にお手伝いしてくださったら感謝です。はい、質問の1番です。カナの結婚式クイズ1番、イエス様は女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていませんと言ったのはその時お手伝いしたくなかったから。どうだろうか。お友達はお母さんに何かこれやってって言われたらこう言っちゃダメだよ。女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていません、言っちゃダメだよ。みんなお友達はね、あんた何言ってるのって怒られちゃうからね。あとは、まあ、ご主人もこれ言っちゃダメですよ。 もういいわって奥さんに怒られちゃうからね、言っちゃダメです。女の方なんてね、決して言ってはいけません。あ、もう大体答えは分かったよね。丸か×か。さあどうでしょうか皆さん。丸の人、×の人、挙げてください。はい。あ、×が多いか。どうでしょうね。×ですね。はい。そうです。正解です。×でした。次です。質問の2番目。イエス様が奇跡を行うのは、先印って書いてあったね。イエス様が救い主であることを教え、神様が称えられるためである。どうだろうか、丸か×か。さあどうぞ皆さん、丸か×か。あ、今度はみんな丸だね。どうでしょうか。丸です。さあどうでしょう、正解だったかな。よくできましたね。よくお話を聞いていてくれてありがとう。さあ続いて暗唱聖句に行きたいと思います。今日ねちょっと長いんだよね。ちょっと挑戦してみようね皆さんね。ヨハネの福音書2章の11節です。じゃあちょっと皆さんと一緒にね読みたいと思います。よろしいですか。 1,2,3 はい。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。はい、よくできました。ポイントはちょっと主語を抑えようね。イエスは何をしたのか。イエスは行ったんだね。そしてイエスは表されたんだね。まあイエスは行って表されたんだってことをちょっと抑えておいてください。もう一つ、それで弟子たちは信じたんだね。ここちょっと押さえておいてもらえれば、まあ、あとはもう枝葉の部分というわけじゃないけど、そこから元にね覚えていかれると良いかもしれないよね。もう一度読もうか。 1,2,3 はい。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。だね。ヨハネの福音書2章11節。さあ、ちょっと少しね、消えるよ。簡単なとこ消えるよ。はい、どうだろうか。戻るよ。ご自分の栄光を、そしてイエスをだね。はい、じゃあ行こうか。1,2,3 はい。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、表された。それで弟子たちは、はい、ヨハネの福音書、はい、そうだね、よくできました。いいよね。はい、じゃあ次行こうね。はい、行きます。 1,2,3 はい。イエスはこれをガリラヤのカナで行い、表された。それで弟子たちはを信じた。ヨハネの福音書、はい、よくできました。さあ続いてさらに消えます。 1,2,3 はい。イエスはこれをとしてで行い、表された。それで弟子たちは、はい、よくできました。さあどうだろう、みんなどうだろうかね。続いて、はい、もう一度いきます。 1,2,3 はい。それで弟子たちはイエスを知った。ヨハネの福音書2章11節。はい、素晴らしいです。さあもう全部なくなっちゃった。真っ白です。いきますよ。ちょっと待ってね。いい？ OK。 はい、でいきましょう。 1,2,3 はい。 はい、よくできました。お疲れ様です。今日はねちょっと長かったから大変だと思います。みんなで大きな声で読みたいと思います。 1,2,3 はい。11節はい、よくできました。ありがとうございました。さあということで、続けてね神様を称えていきたいと思いますけれども、子どもの祝福ということで CS のお友達は前の方に出てきてください。はい、お友達前の方に来てくれるかな。お願いします。どうぞ。はい、よく来てくれました。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。気をつけてね。はい、ね、よく来てくれたね。はい、じゃあね、祝福のお祈りするからね。感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。こうしてあなたが一人一人のお友達をこの場へと導いてくれたこと、心から感謝します。これからイエス様から学びたいと思います。カナでの結婚式のお話を今日は聖書から学びました。イエス様のその言葉に聞き従うことができますように。そしてまたこの奇跡には、水がブドウ酒に変わった奇跡には意味があります。それはイエス様が神様であり、そしてまた救い主であるということを教えているということでした。どうかこのイエス様の言葉に今日も従うことができるように私たちを導いてください。感謝します。この祈りをここにいるお友達、そしてまた教会に、来てくださっている方々一人一人の祈りに合わせてイエス様の御名を通して期待して御前に捧げます。アーメン。